2022年2月28日
掲載。ウクライナ軍対ロシア軍資金確保にクラウドファンディングも活用。ウクライナへの電撃的なロシアの侵攻は世界を驚かせた。ロシアがここまで素早く動けた理由には、不意をつくタイミングだけでなく、両国間の軍事資源の圧倒的な格差が挙げられる。ストックホルム国際平和研究所によると、ウクライナの国防費は60億ドルであり、ロシアの国防費のわずか 10% に過ぎない。一刻も早く現金を調達する必要があるウクライナ陣営は、軍備を購入するためにクラウドファンディングに頼り始めている。米国のクラウドファンディングプラットフォームである GoFundMe では、困窮するウクライナ人への資金援助をうたうページが無数に掲載されている。ウクライナ軍を支援する現地のカムバックアライブ財団のウェブサイトは2月22日暗号通貨で400万ドル相当の膨大な額を集めることに成功した。中には一口300万ドルにも上る匿名の寄付もあったという。軍事に特化したクラウドファンディングはウクライナにとっては初めての取り組みではない。暗号通貨を使ったこともある。2014年にロシアがクリミアを併合した際には、ウクライナ軍及びウクライナの非公式の抵抗勢力に対し、クラウドファンディングを通じて医療物資や軍事品を購入するための資金が提供された。政府が提供する武器を手に、ウクライナ軍と共に戦うことを志願した民間人もいる。カムバックアライブ財団は現在、ウクライナ軍を支援しているグループの中で最大かつ最も影響力のある集団だ。同財団は2014年、キエフを拠点とするボランティアのビタリ・デーネガによって設立された。デーネガは、ロシアのクリミア併合の直後、ウクライナのドンバス地方で戦闘をする兵士に対して資金や防弾チョッキを提供する活動を開始した。財団の名前は、デーネガが防弾チョッキの一つ一つに、カムバックアライブ、生きて帰ってこい、と記したことにちなんでいる。カムバックアライブの活動はウクライナ政府の支援を受けており、政府はウクライナの中心的なチャリティー基金に同財団を位置づけている。寄付希望者は米国と英国のチェース銀行を経由して、ウクライナ国立銀行の特別口座への送金も可能だ。ところが2月24日、カムバックアライブ財団は大きな後退を余儀なくされた。主な国際的な資金源だったクラウドファンディングプラットフォームのパトレオンから利用停止の処分を受けたのだ。米国東部時間の2月25日午後1時時点で同アカウントは利用できない状態となっている。パトレオンの広報担当者は、有害または違法な活動を禁止する同社の方針を引き合いに出し、今回の措置の正当性を主張した。パトレオンは、いかなる目的からであろうと、暴力行為や軍事品の購入に関与しているキャンペーンを禁止しています。同社が調査している間、当該のキャンペーンを停止する決定をしました。ウクライナ人はすぐに反発した。パトレオンの決定は、ロシアから自国を防衛する上で必要不可欠な生命線を断ち切ることになるという。カムバックアライブのページはすでに何年も運用されているにもかかわらず、このタイミングでの処分に対しても疑問の声も上がっている。今回の紛争において、クラウドファンディングの多くはパトレオンを通じている。現地の英語報道メディアであるキエフ・インディペンデントなど、他のウクライナの規制組織もパトレオン上で資金を集めている。 GoFundMe は自社のプラットフォーム上で実施されているウクライナ関連のクラウドファンディングについて、今のところ声明を発表していない。膨大な額の現金を集めて送金できるプラットフォームの影響力は絶大だ。だが、特に不確定要素が多い戦争という状況では、誰が資金を提供し誰が受け取っているのかを知ることは必ずしも容易ではない。すでにインターネット上ではウクライナ関連の詐欺があふれている。例えば、あるツイッター上のアカウントは以前は賭博のために使用されていたが、現在はロシアとの戦いに資金援助をするとの名目でビットコインのリンクを共有している。以上、ターニャバスの報告でした。